次は子育てのコーナーです。キズナネットアプリでは長久手市の子育てに関するイベント情報をはじめ、さまざまな子育て関連の情報を発信しています。詳細は二次元コードからご確認いただけます。子ども会議がスタートしました。2026年度中の仮称長久手市子ども条例制定に向けて、3月28日金曜日に第1回子ども会議を開催しました。小学5年生から高校生20人の子ども会議委員が参加し、子どもの権利で大切だと思う権利や守られていないと思う権利について意見交換しました。今後も子どもの声を大切にしながら条例作りを進めていきます。二次元コードからもご確認いただけます。続きまして、春の子ども真ん中月間についてです。5月は春の子ども真ん中月間です。子どもや子育て世帯を社会全体で応援する機運づくりのために、国が地域の子育て関連活動と連携していきます。長久手市では5月10日土曜日のお話し会で、子ども会議員が子どもの権利に関する絵本を朗読します。二次元コードからもご確認いただけます。以上、子ども会議および春の子ども真ん中月間に関するお問い合わせは、子ども政策課電話562555です。次は保育園等の園庭開放についてのお知らせです。長久手市内の各保育園や家庭保育室で園庭等を開放します。園児以外の児童にも保育園等で遊んでもらい、児童や保護者の友達作りや交流の場を提供しています。それでは各保育園の電話番号と5月の開放日をお知らせします。上郷保育園、開放日7日水曜日と21日水曜日、電話623173。色金保育園、14日水曜日と20日火曜日、電話620136。長久手東保育園、7日水曜日と20日火曜日、電話620033。長久手西保育園、14日水曜日と28日水曜日、電話621665。長久手北保育園、8日木曜日と21日水曜日、電話622930。長久手南保育園、7日水曜日と20日火曜日、電話643733。市ヶ洞保育園、1日木曜日と15日木曜日、電話645620。以上7カ所の保育園は事前予約は必要ありません。直接お越しください。次に、事前予約が必要な園をお知らせします。アスク花水木保育園、開放日14日水曜日、電話645161。アートチャイルドケア長久手保育園、14日水曜日、電話650124。テトロ北保育園、15日木曜日、電話760678。オールフォーキッズナーサリースクール長久手、30日金曜日、電話562860。コロポックル、22日木曜日、電話613307。スマイルキッ 26日月曜日と27日火曜日、電話628123、パセリ保育室、26日月曜日と27日火曜日、電話575102。以上7カ所の園は、直接園に事前予約をしてからお出かけください。なお、6月以降の開放日は長久手市のホームページをご覧ください。開放時間等の詳細もご確認いただけます。二次元コードからもアクセスできます。お問い合わせは、子ども未来課、電話560615です。続きまして、お知らせコーナー。はじめにイベント情報、暮らし環境から。集まれ愛知の魅力博。愛知県内の市町村がブース出展し、特産品やグルメ、歴史文化、自然、産業など地域のさまざまな魅力が楽しめるイベントを開催します。時は5月17日土曜日、18日日曜日、午前10時から午後5時まで。場所は愛知九博記念公園森コロパークです。内容は、商工会から小牧長久手の戦いをイメージした射的ゲーム、観光交流協会から万博の理念を受け継いだ長久手市の20年を紹介、障害学習課からは長久手古戦場ガイダンス施設の PR、 長久手市デーは18日のみになりますが、地球市民交流センターを丸ごと会場にし、万博を思い起こさせる音楽や国際交流、ものづくりのイベントを開催します。詳細は長久手市のホームページからご覧いただけます。二次元コードからもアクセスできます。お問い合わせは、観光商工課、電話560641です。次はゴミゼロ運動。これはスマイルポイント対象事業です。ゴミのポイ捨てをさせない、きれいな街を目指し、地域清掃活動を行います。時は5月25日日曜日、午前9時から10時30分まで。受付は8時30分からです。集合場所は市ヶ洞小学校。清掃活動ができる服装でお越しください。持ち物は軍手、ゴミバサミ、タオルなど。なお、この活動は愛知中央ライオンズクラブが主催しております。北小学校区、愛知九博記念公園周辺道路、イオンモール長久手周辺でも地域清掃活動を行います。開催場所ごとに時間や参加方法等が異なりますので、長久手市のホームページから詳細をご覧ください。二次元コードからもアクセスできます。このお問い合わせは、環境課、電話560612です。次は介助犬フェスタ2025のお知らせです。今年で15回目となる今回は、愛知万博20周年記念事業とのコラボも予定しています。時は5月17日土曜日、午前10時から午後3時まで。場所は愛知九博記念公園森コロパークです。内容は、介助犬のデモンストレーション、介助犬を使用されている方のお話、車椅子体験などです。二次元コードからもご確認いただけます。お問い合わせは、介助犬総合訓練センター、電話641277です。続きまして、健康福祉から。 青年貢献セミナーのお知らせです。誰にでも起こりうるお一人様の抱える課題を通して青年貢献制度を学びます。時は6月6日金曜日午後1時30分から4時まで。場所は豊明市文化会館小ホール。対象は150人でどなたでも参加できます。内容は第1部講師加藤純也弁護士による講演。テーマは知って安心青年貢献制度。第2部はパネルディスカッション。テーマは私らしく暮らし続けるために。お申し込みは5月30日金曜日までに尾張東部権利擁護支援センターに電話または二次元コードからお申し込みください。お問い合わせにつきましても尾張東部権利擁護支援センターにお願いします。電話番号は755008です。
代わってお知らせです。まず暮らし環境に関して、 J アラート全国一斉情報伝達訓練について。全国的に行われる訓練で音声放送およびサイレンが鳴ります。時は5月28日水曜日午前11時。場所は市内10カ所に設置する防災行政無線です。この問い合わせは安心安全課電話 56-0611。 次は N バス福祉の家バス停の移動等について。県道瀬戸大部東海線工事に伴い福祉の家ロータリーに設置している N バス福祉の家バス停を5月12日月曜日から名鉄バス長久手福祉の家バス停に併設します。また藤ヶ丘線福祉の家方向の大草西バス停を休止いたします。このお問い合わせは安心安全課電話560611です。次は戸籍の氏名に振り仮名が記載されます。5月26日月曜日に改正戸籍法が施行されるのに伴い、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の振り仮名が順次通知されます。なお本籍地が長久手市の人への通知は7月下旬を予定しております。通知の内容が正しいときは届け出をしなくても通知の通り戸籍に記載されます。なお届け出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求されることはありませんので詐欺にご注意ください。詳細は法務省ホームページをご覧ください。二次元コードからもアクセスできます。このお問い合わせは市民課電話560607です。次は市職員へのカスハラに対する基本方針の策定について。不当悪質なクレームから職員を守り、職員が安心して働ける職場環境を確保するとともに、組織一丸となって対応する姿勢を示した長久手市職員へのカスタマーハラスメントに対する基本方針を策定しました。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。二次元コードもついております。このお問い合わせは臨時課電話560604です。次は健康福祉に関するお知らせ。まず障害福祉に関する助成金の申請について。障害福祉に関する以下の助成金の申請を受け付けています。 3つあります。障害者社会見学事業、障害者自発的活動事業、障害者理解促進事業。このお申し込みは5月30日金曜日までに長久手市ホームページで対象事業等を確認し、福祉課に申請してください。お問い合わせは福祉課電話 56-0614 です。次は健康審査を受診しましょう。時は個別検診が5月から10月、集団検診が6月から10月。場所は個別検診が市内の実施可能医療機関、集団検診が保健センター。対象は個別検診が国民健康保険加入者および後期高齢者医療保険加入者、集団検診が国民健康保険加入者のうち2025年度末時点で74歳以下の人です。他にお手元に受診券がなく、まだ申し込みをしていない方はお問い合わせください。お問い合わせは保健医療課、電話 560821 です。次は文化・スポーツに関するお知らせです。ほとぎの里展示室の展示替えについて、4月29日火曜日祝日から展示内容が変わります。今回の展示会では長久手市指定文化財刻銘すべき全10点を展示します。場所は市ヶ原商工区矯正ステーションほとぎの里展示室です。時間は午前9時から午後5時。お問い合わせは生涯学習課、電話 560627 です。次は市政情報に関して、寄付寄贈がありました。愛知淑徳大学文学名誉教授の大野光子様より、昨年9月に文化の家で開催されたアイルランド日本交流美術展、怪談ラフカディオハーンとの開講、この開催への協力と成功に寄与した長久手市への感謝の意として寄付がありました。作品は4月からユニモテラスで展示中です。ムジナの絵画1点です。このお問い合わせは生涯学習課文化の家、電話 61-3411 にお願いいたします。ここでインフォメーションをいくつかお知らせします。まず、毎年春から初夏にカラスが枝やハンガーなどで作る巣により停電することがあります。電柱の上部にカラスの映像を発見したら、電柱番号などの情報提供をお願いします。お問い合わせは中部電力パワークリッド株式会社朝日名湯支社、電話0120-929-265 です。次は風疹第5期の接種期間が2027年3月末まで延長されました。詳細は長久手市ホームページをご覧ください。対象は昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性のうち、2025年3月末までに受けた検査で抗体価が低い人です。このお問い合わせは健康推進課、電話 633300 です。次に5月31日土曜日は世界禁煙デーです。世界保健機関は毎年5月31日を世界禁煙デーと定め、日本でも5月31日から6月6日を禁煙週間とし、さまざまな禁煙推進活動が行われています。このお問い合わせは健康推進課、 電話633300です。代わってドクターからあなたへ。今月は目の怪我、眼外傷と骨折について、紀藤眼科クリニック紀藤正弘先生のお話です。眼科では日々の診療の中で、転倒やスポーツ時にボールが当たるといった怪我、眼外傷で相談を受けることがあります。そういった際に私たち眼科医が注意しているポイントは、しっかり視力が出るか、眼底出血や網膜剥離がないかなど、眼球自体の問題点を確認すること、また骨折、眼下骨折がないかという点です。目の周りの骨の中でも、特に眼球を支える下側の骨は非常に薄く骨折しやすくなっています。骨折することで入った衝撃を逃がし、眼球を守るよくできた構造であると言えますが、骨折してしまうと目の周りの筋肉や脂肪が引っかかるため、目の動きが悪くなり、物が二重に見える、複視といったマイナスのことも起きてしまいます。骨折を疑う症状、所見とは、前述した複視以外にも、粘膜が障害されることによる微出血や、筋肉が骨折部に挟まれると、嘔気、嘔吐の症状が出ることもあります。眼下骨折は、救急疾患の中でも早期手術の判断が必要になるものです。自身やご家族が、眼打撲した際に診察を受けるべきか迷うこともあると思いますが、見え方に問題がない場合でも、目の動きに異常がないかを確認すると良いかもしれません。ドクターからあなたへでした。次は長久手市地域見守り安心ホットラインです。ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。電話は0561-635556、24時間365日受け付けております。最後に統計情報です。4月1日現在の人口は、総人口が先月と比べて107人減り 61,381 人、男性が62人減り 33,89 人、女性が45人減って 39,92 人、世帯数が85世帯増え 26,197 世帯です。3月の月間移動数、転入が644人、転出が766人、出生51人、死亡が36人です。3月の交通事故発生件数ですが、死亡はありませんでした。重傷が1人、軽傷が13人。2月の犯罪発生状況、刑法犯が32件、うち侵入盗が1件でした。以上です。これで広報長くて5月号を終わります。気温の変化に体がついていきませんね。でも一年中で一番気持ちの良い季節です。薫風をお楽しみください。